町の話題。本日は熱中症について、消防局救急救命課の岩橋陽子さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですけれども、まずは藤沢市内の熱中症によります搬送件数やここ数年の傾向について教えていただけますでしょうか。
熱中症は例年7月から9月にかけて多く発生しています。ここ数年の藤沢市の熱中症搬送状況は、2018年は記録的猛暑と言われた年で211人、2019年は140人の方が搬送されています。今年は5月6月で藤沢市内ではすでに11人の方が搬送されています。
すでに搬送された方もいらっしゃるということですけれども、熱中症の症状についても教えていただけますでしょうか。
熱中症とは、温度や湿度が高い環境の中で体の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が働かなくなり、体温の上昇、めまい、体のだるさ、ひどい時には痙攣や意識の異常など様々な障害を起こす症状のことです。
そして今年の夏はこれまでとは異なる生活環境下で迎えることとなりまして、例年よりも一層熱中症に注意が必要になります。新しい生活様式におけます熱中症の予防のポイントについても教えていただけますでしょうか。
夏の気温湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。屋外で人と十分な距離、少なくとも2メーター以上が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮しマスクを外すようにしましょう。またマスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけるようにしましょう。また日頃の体温測定、健康チェックは新型コロナウイルス感染症だけではなく、熱中症を予防する上でも有効です。体調が悪いと感じたときは無理をせず自宅で静養するようにしましょう。
マスク生活が長くなることによって、マスクを外すのが怖いという声も聞こえてきますけれども、熱中症予防にもぜひとも適宜マスクを外していただけたらと思います。そしてマスクの需要が高まる中で、さまざまな色や種類のマスクが出ておりますけれども、マスクの着用によります熱中症に注意する際、マスク選びにも注意が必要になってくるんでしょうか。
現在マスクの色は白だけではなく、カラフルなマスクがたくさんあります。一般的には白はすべての光を反射しますが、黒は光の吸収性が高くなると言われています。そのあたりも考慮しつつ、皆さんに合ったマスクを選ぶと良いのではないでしょうか。
ぜひ皆さんはこの辺を、ね、心がけていただきまして、マスクの着用をしていただければと思います。それでは実際に熱中症を疑う症状が見られた場合、このような時には応急処置としてどのようにすればよいんでしょうか。
熱中症の症状が疑われたら、まずは涼しい場所へ移動し、衣服を緩め安静にしてください。次に首の周り、脇の下、太ももの付け根などを冷やしましょう。水分が取れるようであれば、少しずつ頻回に取るようにしてください。もしもぐったりして自分で水分が取れず、意識状態が普段よりも悪い場合には、すぐに医療機関を受診する必要があるため、ためらわず救急車を要請してください。放っておくと最悪の場合、死に至ることもあります。
自分で判断がつかないときには、ぜひともすぐに受診していただけたらと思います。ちなみに、救急車を呼ぶか判断に迷ったとき、役立つアプリがあるということなんですけれども、ぜひそちらの方もご紹介いただけますでしょうか。
はい、全国救急受診アプリ、キュースケというアプリがあります。救急車を呼ぶべきか迷ったとき、症状を入れると緊急度を判定し、今すぐ救急車を呼ぶべきか、早めに医療機関を受診するようにしましょう。または緊急ではありませんが医療機関を受診しましょうというメッセージが出ます。救急車を呼ぶべきか迷った時にはぜひご活用ください。
ぜひ皆さんにはこちらのアプリを覚えておいていただきまして、緊急時にはぜひご活用いただければと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、岩橋さんからメッセージをお願いいたします。
まだまだ暑い日が続きます。 涼しい服装を心がけ、外に出る際は日傘や帽子を活用し、室内でもエアコンや扇風機を上手に使い、無理をせず暑い夏を乗り切りましょう。また今月から新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら普通救命講習会を再開しています。詳細は広報藤沢に掲載していきますので、ぜひご参加ください。
ぜひこちらの講習会の方にもご参加いただければと思います。今年は感染症対策と両立しながらの熱中症対策ということで、難しい部分もありますけれども、ぜひ皆さんにはこれまで以上に熱中症予防を心がけていただきたいと思います。本日は熱中症について、消防局救急救命課の岩橋陽子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。